2021年3月10日発行、広報音画1220号。表紙には、親子で仲良く読書をしている写真が掲載されています。今回の主な内容は、音画群仲間市合同企画の町の昔話、町の話題、ふれあいの里、教養教室、参加者募集、暮らしの情報、はつらつ健康ミニ辞典、音画調律図書館だより、俳句、短歌、新型コロナウイルス、ワクチン接種、音画群仲間市合同企画、町の昔話、昔話で町の魅力を再発見。皆さんは昔話といえば何を思い出しますか？かぐや姫や桃太郎といった日本のものから、グリム童話やイソップ物語といった海外のものまで、語り伝えられた昔の人からの大切な贈り物。音画群仲間市にも多くの昔話があり、今の子供たちにも伝えていきたいものばかり。今回の合同企画では、各市町の昔話を一つずつ紹介し、皆さんを不思議な世界へ誘います。それでは、昔昔あるところに、音画町、一夜で咲いた菜の花畑、広辺りにある八剣神社のお話です。村人たちは毎朝お参りするのが習慣で、古くなったお社を見ては、早いとこ修繕せんばならんと言っていました。ある年の春、大雨で音画川の包みが切れそうになり、お社が流されては大変だと、村人たちはお社に集まり、夜も眠れずに守っていました。みんなの願いが通じたのか、次の日はからりと晴れ渡りました。川原の中には、上流から流された来たものが流れ着いています。ヒノキ丸太だ。これはきっと神様のお恵みだ。この材木で古くなったお社を建て直そう。村の人たちは流れ着いたヒノキ丸太を全部引き上げましたが、流れ着いた材木は上流のものだから、役人が調べに来るはず。そこで近くの畑を掘り、そこに丸太を埋めましたが、その畑は誰の目にもわかるほど、新しい土の色をしています。その時、見知らぬ顔の美しい娘が、そこに菜を植えてはどうでしょうか、と言いました。それはいい思いつきだと、今度は菜の苗を移し替え、立派な菜畑に変えました。そして、無事にお社が建て替えられるように、村の人たちは八剣神社に祈りました。次の日、役人たちがヒノキの丸太が流れ着いていないか調べにやってきました。丸太を埋めた畑はどうなっているでしょう。なんと畑は一夜のうちに黄金色の菜の花畑に変わっていたのです。おお、なんと立派な菜畑じゃ。この村の者たちは働き者じゃのう。そう言い、役人たちは何も見つけることなく通り過ぎていきました。ほどなくして、それは立派な八剣神社が建てられたということです。村ではこの日を毎年万年願としてお祭りをすることになりました。春、音画川河川敷に 黄金色の菜の花が咲き誇っている写真が掲載されています。芦屋町不老長寿の洞貝、天明2年1782、芦屋浦の商人の男が伊万里焼を仕入れて奥州まで売りに行きました。ある日、津軽の山中で道に迷い、小川のほとりで洗濯をしている女に一夜の宿を頼みました。男が筑前芦屋の者だと名乗ると、女は私も筑前の者ですと言って懐かしがり、男を自宅に案内しました。女は食事と酒で男をもてなしながら身の上話をしました。私は筑前山鹿のそばの庄の浦の天の子です。私が庄の浦にいた頃、山鹿秀藤様が安徳天皇様をお迎えして山鹿の東に仮の御所を構えられました。私は磯のものを取って時折御所に差し上げていました。その話の内容は600年も前のことで、男は驚きました。女が言うには、私が病気になった時、子供が大きなホラガイを取ってきたので、それを食べると病気はすぐに治りましたが、年を取らなくなりました。それは不老長寿の薬だったのです。やがて家族が年老いて死別した後は、豊前、豊後、四国から山陰へと旅に出て、農家の主人の妻になりましたが、年を取らないので化け物かと怪しまれ、祖国を離れました。それから各地をめぐって、この津軽に来て今の主人の妻になりましたが、またここにもおられなくなるのではないかと心配です。そして、ホラガイの殻は、庄の浦を出るとき、船止めの松のそばの小さな祠に納めました。帰ったらそれを探して、私の子孫に私の話を伝えてほしい、と男に頼みました。男は芦屋に帰って、庄の浦の祠で貝の殻を見つけ、女の子孫に会って約束を果たしたそうです。このホラガイの殻は現在、北九州市若松区音丸の貴船神社に祀られており、毎年4月にホラガイ祭りが行われています。ホラガイを祠に納める女の人の絵が掲載されています。
岡垣町、高倉様と小部の源助。ぬか塚から山一つ越えた尾崎村に、源助という正直者がおりました。ある日、突然に源助の耳の下に小部ができてしまい、どんどん大きくなって、赤ちゃんと同じくらいの大きさになってしまいました。いろいろな医者に見てもらったのですが、治らないので、産砂上の高倉様に願掛けすることにしました。それからというもの、源助は日も昇らないうちに身を清め、休むことなく、毎日毎日、お参りをしました。その姿に村のみんなは、小太りじいさんの話は知らんのか、神様じゃなくて鬼に取ってもらわな、と笑っていました。お参りを始めて数ヶ月経った頃、源助は小部が取れた夢を見ました。起きると耳の下の小部は変わらず、がっかりしてしまいました。しかし、その日も欠かさず、高倉様にお参りに行きました。 お参りの帰りに石段でコブのあたりがヒヤッとし、おかしなこともあるなぁと首をかしげた源助でしたが、そのまま泉のそばまで来ると、いきなりコブからおびただしい水が流れてきました。源助がコブのあったところを触ると、跡形もなくきれいに治っていました。小躍りして喜んだ源助は、再びお礼参りをして、神主さんに、コブを直してもろたお礼に、毎月境内を掃除させて、と願い出ました。それから源助は、毎月欠かすことなく、10年も20年も掃除を続け、それに感謝した高倉村のみんなは、源助を神社の祭りごとを補佐する鮭に取り立て、その労に報いました。正直の神戸に神宿る、誠の心を持って正直に世渡りをする人間には、必ずいつの日にか神様の加護があるというお話です。高倉神社の連続する赤鳥居の写真が掲載されています。
中間市、河童の証文。昔々、恩賀川の水を引いた堀川に、たくさんの河童がいました。夏になると、この河童たちが、堀川で泳ぐ子供たちを、みなそこに引きずり込むので、里の者たちは、こりゃあ一つ、里の者みんなで、堀川の掃除べあせな、らちがあかん。そうじゃ、河童退治たい。そう話し合い、堀川のせき止めの相談に、庄屋様のところへ行きました。そうした騒ぎが続いた、ある蒸し暑い夏のことです。堀川の席の番人の富さんが、空戸の席でタバコを吸っていると、子供のような声がしたので、あたりの暗闇に向かって尋ねてみました。誰かな、耳慣れん声じゃが。わしら、今堀川に住む、河童どもの頭としてお願いに来ました。何でも明日から、せき止めばあして、私らを退治ばするちゅうことですが、そればかりは、お許しください。今後は一切、村の子供たちを水の中に誘い込まんごと、加藤を誓いおうて、ここに一通の証文ばあ持ってきとるとです。どうかよろしゅうに頼みます。と言うと、すぐにドボーン、ダブダブダブダブと水音を立て、声も姿も消してしまいました。トメさんの足元には、紛れもない一通の詫び証文が置かれていたのです。一筆お願い申します。わしら一族の者、今日より、子供と娘を川の中へ引き込むこと、愛やめまする。よって、堀川のせき止めは、おやめくださいませ。堀川、河童一族。今でもこの証文が残っているそうですが、さて、どうでしょうか。紙面には、仲間からとの関の水門付近の写真と、マスコットキャラクター、中っぱが掲載されています。
水巻町、大和たけるの御事と絹田姫。昔々、熊祖との戦いのため、大和朝廷の大和たけるの御事が九州に来たとき、船を恩賀川に乗り入れ、水巻町の建屋敷の中洲で、長旅の疲れを癒していました。巫女が水辺を歩いていると、どこからともなく、トントン、トントンと 絹田を打つ音が聞こえ、その音を頼りに、葦のしがみをかき分けていくと、一軒の粗末な家がありました。不思議に思った巫女は、娘に声をかけました。娘は絹田姫と言い、元は都で宮中に仕えていましたが、わけあって都を離れ、この地で暮らしています、と話しました。かわいそうに思った巫女は、姫に自分の身の回りの世話をさせていましたが、いつしか二人は好きになり、愛が生まれました。熊祖との戦いが終わり、巫女と姫は建屋敷の館で幸せな日々を送っていましたが、巫女には東国の蝦夷との戦いの知らせがあり、都へ帰ることになりました。楽しい幸せな日々は短く、別れる時が来ました。巫女は大切な愛の印に、一本のイチョウの苗木を植えて、大和の国に帰りました。この木が、今の八剣神社の大イチョウと言われています。それから間もなく、姫は絹田王を産みました。姫と我が子を思う巫女の愛が伝わり、イチョウの木は大きく育ち、枝には母の乳房を思わせるコブがいくつもできました。いつの頃からか、その皮を煎じて飲むと、乳がよく出ると広まり、近くの村々からお母さんたちが皮をもらいに訪れていました。巫女が住んでいた建屋敷の館跡には、社を作り、祀ったのが八剣神社と言われています。紙面には、佐藤雪の著、絹田姫物語より、挿絵が掲載されています。私たちの住む遠賀郡中間市の昔話はいかがでしたか？昔話は、長い年月、親から子へ、地域の年長者から地域の若者へと、何世代にもわたり語り継がれ、途絶えることがなかったものです。今回は地域に伝わる昔話の中から、一話ずつ選んで掲載しました。この他にも紹介しきれなかったものがたくさんありますので、興味のある人は、各市、町の図書館やホームページなどで調べてみてください。昔話の舞台になった場所を聖地巡礼のように訪ねて雰囲気を味わうのもおすすめですよ。今回の特集は広報担当者にとっても昔話から町の過去を覗く良いきっかけになりました。昔話を読んだ皆さんも次は語り手となって、この話の場所はあそこかな？などと話しながら、子供たちにぜひ聞かせてあげてください。おしまい。遠賀郡中間市広報担当者一同。遠賀町の昔話は、遠賀町ホームページで読むことができます。問い合わせ。情報推進係。町の話題。ふるさとへ恩返しと多額の寄付。遠賀町ふるさと納税。昨年末、福岡市に本社を置く新日本製薬株式会社の社長である後藤隆弘さんから個人として町に300万円の寄付をいただきました。後藤さんは、遠賀町別府出身で、古野町長とは旧知の仲。1月18日に、町長が本社を訪問し、寄付金は遠賀町の町づくりのために、大切に使わせていただきます、とお礼を述べました。後藤さんは、遠賀川駅周辺整備など、大型事業への着手や、新型コロナウイルス感染症対策など、 厳しい財政運営が強いられていると思いますが、ふるさとである遠賀町のために少しでもお役に立てればと寄付への思いを話してくれました。ありがとうございました。トップ同士お互い頑張ろうと決意を込めてガッツポーズをする後藤さん右と古野町長の写真が掲載されています。本でおうち時間を充実、若松法人会から図書寄贈。2月5日にボランティア活動など地域社会の発展に貢献している若松法人会から恩賀町立図書館へ、どうなってるの？税金の使われ方。調べてみよう、日本の伝統工芸の魅力など、児童向けを中心に10万円相当の図書が寄贈されました。これらは図書の充実を通して、町民の生活や文化が向上することを願い、贈られたものです。コロナ禍で家の中にいる時間が長くなった今、読書は人混みを避けながら楽しむのにぴったり。ぜひ皆さんも図書館で本を借りて、おうち時間を充実させてみてください。紙面には、左から若松法人会菅理事、中尾教育長、岩尾館長、古野町長の写真が掲載されています。楽しく作って脳の活性化。大人の折り紙遊び四季折々。2月24日に遠賀町中央公民館で大人向けの折り紙教室が開催されました。折り紙は簡単なものだけではなく、動物や飾りなど様々な形を作ることができます。細かい作業で指先の運動になるほか、どのように折ればいいのかと考えることで、折り紙を通して脳を活性化できると言われています。今回はひな飾りを作成し、参加した皆さんは、細かい作業が難しかったですが、きれいな飾りが作れました。式の折り紙が楽しそうだと思い参加しました。孫に送ってあげようと思います、と楽しそうに話してくれました。紙面には参加者と IOB 国際交流折り紙ボランティアの皆さんの写真が掲載されています。令和3年度開催教室の参加者募集。申し込みは先着順で受け付けます。ふれあいの里教養教室参加者募集。ゆったり骨盤体操教室。アロマの香りでリラックス。体操で心身ともにリフレッシュ。日時、毎月第2、第4木曜日、10時30分から11時30分。募集人数10人。費用月1600円。ピラティス教室。ゆったりとした呼吸と動きで体の基礎代謝の向上を図り健康になりましょう。日時毎月第1から第4水曜日10時30分から11時30分。開催時間は事前にお問い合わせください。募集人数2人から3人。費用月2000円。陶芸教室。自分好みの茶碗や湯飲み、コーヒーカップを作ってみませんか？日時、毎月第1、第3日曜日、10時から12時。募集人数5人。費用1回1000円。別途、材料代。1回1000円程度。粘土工芸教室。軽量粘土や樹脂粘土で季節の小物や花、スイーツなどほのぼのとした作品を作ります。日時第3木曜日 10時から12時、募集人数10人、費用1回500円、別途材料代1回1000円程度。バルーンアート初心者教室、ゴム風船で花や犬など簡単に作れます。初心者大歓迎。日時、毎月第1、第3木曜日、10時30分から12時。募集人数5人。費用、1月500円。別途材料代、1回200円程度。ハーバリウム教室、枯れないお花、プリザーブドフラワーを瓶の中に入れ、専用のオイルに浸して、おしゃれなお花のインテリア雑貨を作りましょう。プレゼントにも人気です。日時、毎月第4水曜日、10時30分から12時、募集人数10人、費用1回1000円、別途、材料代1回1000円程度。クッキング教室、季節の健康料理。季節の食材で健康料理を楽しく作って美味しく食べましょう。日時、偶数月第3土曜日、10時から12時。募集人数8人。費用1回800円。材料代を含むため、メニューにより変わることがあります。パン初級教室。楽しく学んで美味しいパンを作ってみましょう。日時、毎月第3火曜日、10時から13時。募集人数6人。費用1回1500円。材料代を含むためメニューにより変わることがあります。手打ちそば初級土曜教室。手打ちそばは、打って楽しく健康に最高。やってみませんか？日時、毎月第2、第4土曜日、10時から13時、全6回。募集人数6人。費用6回分1万5000円。材料代含む。申し込み問い合わせ、ふれあいの里センター。電話093-293-2030。ファックス093-293-8506。
暮らしの情報。音楽町役場。電話093-293-1234。ファックス093-293-0806。駅前サービスセンター。電話093-293-8233。ファックス093-293-8234。音楽町中央公民館。電話093-293-1355。ファックス093-293-5533。音楽コミュニティセンター。電話093-293-6525。ファックス093-293-7057。音楽体育センター。電話093-293-5434。音楽町立図書館。電話093-293-9090。ファックス093-293-9091。ふれあいの里センター。電話093-293-2030。ファックス093-293-8506。音楽町消費生活相談窓口。電話093-293-7783。音楽町企業支援施設ピピット。電話 093-293-2616、音画庁公式ホームページと各種申請書様式集は QR コードからもアクセスできます。新型コロナウイルス感染症関連情報。イベントなどが中止または延期になることがあります。また、イベント開催時の託児は中止しています。イベントに参加するときは、マスクの着用、家庭や会場での検温、手指消毒などにご協力ください。最新の情報は、音画庁ホームページや LINE で随時お知らせします。自分のために、みんなのために。LINE の友達登録はこちら、QR コードが掲載されています。検診・子育て。すくすくクッキング離乳食教室。日時3月23日火曜日10時10分から11時30分。受付10時から10時10分。場所音画庁中央公民館。対象町内在住の生後3ヶ月から1歳未満の乳児とその家族。内容、離乳食、2回3回食を中心とした講義と調理の実演。費用、無料。申し込み期限、3月17日水曜日。申し込み問い合わせ、健康対策係。言葉と心の相談。日時、4月2日金曜日、9時から12時、1組30分程度。場所、音画庁中央公民館。対象、町内在住の小学生以下の子供とその家族。内容、臨床心理士による言葉や心の発達相談。定員、6組先着順。費用無料。申し込み問い合わせ、健康対策係。子育てサークルに補助金を交付します。子育て中の保護者やその乳幼児が集まり交流し、子育てに関する学習や情報交換などを行うサークルに補助金を交付します。補助金額、年2万円まで。対象、次のすべてに該当するサークル。乳幼児の保護者10人以上で構成され、町内で継続的に活動する。会員の3分の2以上が町内に住所を有する。会員の3分の1以上が参加する活動を年間10回以上実施する。政治的活動、宗教的活動、または営利的活動を目的としない。暴力団及び暴力団員と密接な関係がない。対象経費、活動に要する経費で、次に該当するもの。講師などへの謝礼、消耗品などの購入費、飲食費を除く、保険料、会場使用料、その他活動に必要となる費用、申請・問い合わせ、子育て支援係。試験・募集。学童保育クラブ支援員を募集します。元気で明るく子供が好きな人、学童で働いてみませんか？経験は問いません。勤務場所、音楽北学童保育クラブ、島戸小学校隣接。音楽南学童保育クラブ、浅木小学校隣接。広小ひまわりクラブ、広渡小学校敷地内。 勤務時間、週5日程度。平日、13時から19時のうち、3時間から5時間程度。土曜日、学校長期休業期間、8時から19時のうち5時間程度。賃金、時給850円から。通勤手当あり。問い合わせ、NPO 法人、音楽学童クラブ、電話 093-482-8366。 季節を楽しむ基礎からの茶道教室、春夏2021。美しい作法を学びながら癒しのひとときを過ごしませんか？日時、4月8日22日5月13日、27日、6月10日、24日、7月8日、29日、8月12日、26日、すべて木曜日、13時30分から15時30分、全10回。場所、音楽町中央公民館、対象、町内在住、在勤の人。定員、追加募集3人、先着順。費用、6000円。材料費を含みます。申し込み期間、3月16日火曜日、8時30分から。申し込み、問い合わせ、音楽町中央公民館。お知らせ、アラカルト。音楽霊園、彼岸のお知らせ。24時間開門。当期の開門時間は7時から18時ですが、次の期間は24時間開門します。期間、3月18日木曜7時から、24日水曜18時。無料シャトルバス。日時、3月20日土曜祝日。運行区間、時間。JR 音楽川駅発、音楽霊園行き。8時30分から16時まで。30分間隔で運行。音楽霊園発、JR 音楽川駅行き。9時から16時30分まで。30分間隔で運行。なお、途中乗車、下車はできません。問い合わせ、管財係。献血のお願い、400ml 献血。日時、3月24日水曜日、10時から12時、13時から16時。場所、音楽町役場。対象、17歳から69歳の男性、18歳から69歳の女性で、体重が50キロ以上の人。なお、65歳以上の人は、60歳から64歳の時に、献血経験がある人。持ってくるもの。献血時期カード。献血した人に交付済み。献血時期カードを持っていない人は、本人確認ができるもの。運転免許証、パスポート、健康保険証など。問い合わせ、健康対策係。春休み、地域安全パトロール。小中学校の春休み期間に、町職員によるパトロールを実施します。子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防ぐため、皆様も外出する際には見守りなどのご協力をお願いします。問い合わせ、社会教育係。 若年者専修学校等技能習得資金の無利子貸し付け、就業に必要な技術や知識を習得する意欲がありながら、経済的な理由で専修学校への就学が困難な人に対し、資金を貸し付けます。詳しくは、音画庁ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。対象、町内在住の人、保護者が町内在住も可。なお、収入基準など各種条件があります。申し込み期間、4月1日木曜日から23日金曜日。問い合わせ、福祉人権係。タクシーの初乗り料金を補助します。重度の障害がある人などがタクシーを利用する場合の初乗り料金を補助します。対象、町民のうち住民税が非課税で、次のいずれかに該当する在宅の人、身体障害者手帳の1級または2級の交付を受けている人、療育手帳 A の交付を受けている人、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けている人、特定医療費指定難病受給者証を持っている人。内容、4月から令和4年3月までの1年分の利用券1冊24枚。なお、人工透析を受けている人は3冊72枚。持ってくるもの、1、印鑑、認め印か、2、次のうちいずれか、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費指定難病受給者証、3、住民税非課税を証明する書類、令和2年1月1日時点で、音楽町に住民票がない人のみ。なお、令和2年度の利用券を持っている人は、窓口で返却してください。受付開始日、3月22日月曜。申し込み、問い合わせ、障害者支援係。音楽仲間地域、広域行政事務組合、入札参加資格審査申請書受付。令和3年度4年度の入札参加資格審査申請書を受け付けます。受付期間、4月1日木曜日から30日金曜日必着。要領の配布、事務組合ホームページから要領と申請様式をダウンロードしてください。提出方法、郵送で提出してください。やむを得ず、持参する場合、事前に電話してください。詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、音楽仲間地域広域行政事務組合総務課財政係、電話0932933581、郵便番号811-4303、音楽町大和座今子が603-1。身近な自然や生き物に関心を、貴重な動植物を保護し、豊かな自然環境を時代に継承するため、令和2年10月6日に、福岡県希少野生動植物種の保護に関する条例が公布されました。詳しい内容は、福岡県のホームページをご覧ください。 QR コードが掲載されています。問い合わせ、福岡県自然環境課、電話 092-643-3367。 河川の流れにご注意ください。3月29日に潮抜きを実施します。潮抜きを行う河川は、水の流れが急激に速くなるため、作業中の川遊びや魚釣りは非常に危険です。当日は河川を巡回しますが、家庭や地域でも河川の近くで遊ばせないよう注意してください。潮抜きとは、稲刈り後から田植えまでの間に、潮の干満により、農業用水路に入った塩分を干満に合わせ勢いよく排出する作業です。日時、3月29日月曜日、16時20分から17時50分。場所、潮抜きを行う主な河川。戸切川、吉原川、前川、平田川、境川、田屋の下川、高瀬川、柳田川、大久保川、島田川。他の河川への影響も考えられますので、町内のすべての河川に注意してください。問い合わせ、農業推進係。スポーツ、文化、レクレーション。音楽総合運動公園ニュース。コロナ禍で溜まったストレスを発散して、運動不足を解消しませんか？検温、館内マスク着用、消毒実施など、感染防止対策を徹底して皆さんをお待ちしています。ボディメイキングヨガ。自分の体を理解していますか？内から出るパワーを感じて、心と体を整えます。日時、毎週木曜日、10時から11時30分。費用、月会費3300円、月4回。リラックス夜ヨガ。夜ヨガでリラックスして、一日の疲れをリセットしましょう。日時、毎週月曜日、19時から20時30分。費用、月会費3300円、月4回。他にもいろいろな教室があります。また、どの教室も、一回無料体験ができますので、希望する人はご連絡ください。申し込み、問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525。 ホームページアドレス、https://www.onga-park.jp。 犯罪、不審者、火災、救急件数、令和3年1月分、街頭犯罪1件、自転車盗難1件、不審者情報0件、火災2件、郡内3件、救急出動98件、郡内449件、火災案内、電話 0180-999-998。
4月から役場の機構が変わります。さらなる住民サービス向上のため、4月から役場の機構が一部変わります。主な変更点は次の通りです。 今回の変更により行政課題を確実に解決し、新たな行政需要や住民ニーズに的確に対応していきます。課の変更、新しくできる課、企画政策課、名称が変わる課、産業振興課、まちづくり課から変更。係の変更、新しくできる係、企画政策課広報係、住民課共同人権係、まちづくり課共同推進係はなくなります。福祉課福祉高齢者支援係、福祉人権係と高齢者支援係が統合します。名称が変わる係、総務課防災安全係、庶務係から変更。総務課人事秘書係、人事係から変更。総務課庶務法制係、法制係から変更。企画政策課、企画係、企画調整係から変更。産業振興課、商工振興係、産業振興係から変更。課が変わる係、企画政策課、情報推進係、住民課から変更。問い合わせ、企画調整係。広報音画は、令和3年度から月1回、毎月25日の発行になります。音画庁の広報誌、広報音画は、これまで毎月2回、10日と25日に発行していましたが、4月からは毎月1回、25日に発行します。1号あたりのページ数は、これまでよりボリュームアップし、紙面も大幅にリニューアルしますので、引き続き広報音画をよろしくお願いします。4月10日号の発行はありません。4月25日に5月号を発行します。問い合わせ、情報推進係。マイナンバーカードが健康保険証に。3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。引っ越しなどで健康保険の手続きが終わった時に、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用できます。利用するにはスマートフォンやパソコンを使い、マイナポータルから登録が必要です。役場で登録を支援しますので、登録するための機器がない人や、登録方法がわからない人はご相談ください。マイナンバーカードに対応していない医療機関、薬局では、引き続き健康保険証が必要です。マイナンバーカードの申請は平日に随時受け付けています。マイナンバーカード PR キャラクター、マイナちゃんが掲載されています。マイナポータル登録支援、日時、平日8時30分から17時15分、午後が比較的空いています。場所、住民課窓口。対象、マイナンバーカードを持っている人。持ってくるもの、マイナンバーカード、暗証番号、数字4桁。問い合わせ、住民係。ウィッシュ、みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。 弱音を吐くのはダメですか？皆さん、国際男性デーがあるのをご存知ですか？国際男性デーは11月19日を男性の記念日とする国際的なイベントで、男性の健康に目を向け、社会的な性の平等を目的として始まりました。各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数が153カ国中121位と、先進国の中で最も低い日本は、男らしく女らしくといった旧来の固定観念がまだまだ存在しており、このことで生きづらさを感じている方も多いと思います。男性側の目線で言えば、男は育児休業を取らずに働くべき、男は弱音を吐くななど、男性でも男らしくではなく自分らしく生きたいのではないでしょうか。誰もが何々らしさから解放され、性別に関係なく自分が望む生き方ができる社会になるといいですね。問い合わせ福祉人権係。明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。インターネット使用中に突然表示される偽セキュリティ警告画面にご注意。問い、パソコンを使用していると突然警告音が鳴り、画面にウイルス感染しているので電話をかけるようにと表示が出た。電話をする必要があるか。答え、警告画面の連絡先には電話をかけないでください。電話をかけると、悪質業者がパソコンの遠隔操作ができるソフトを入れるように指示し、遠隔操作でウイルスを調査、駆除するふりをします。警告音や警告画面は消えるので、消費者は信じてしまい、偽セキュリティソフトの購入を了承し、高額な請求を受ける被害が多発しています。被害に遭った時はすぐに相談しましょう。まずは自分のセキュリティソフトでウイルスチェックすることをお勧めします。相談問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口駅前サービスセンター、電話093-293-7783、なくそう悩み、ファックス093-293-8234、午前9時から12時、午後13時から16時30分、土曜日曜日祝日は除きます。はつらつ健康ミニ辞典。妊娠から子育て世代の皆さんを応援。一緒に子育て。こんなことで悩んでいませんか？妊娠したらどう過ごしたらいい？出産の準備って何を用意したらいい？子供の検診や予防接種はどうしたらいい？赤ちゃんがなぜ泣いているのかわからない。離乳食はいつから始める？どうやって作る？子育て世代包括支援センターがサポート。子育て世代包括支援センターは、平成31年4月に役場の健康子ども課内に開設されました。妊娠期から子育て期にわたる育児に関するさまざまな悩みに対応するため、総合的な相談支援を行い、安心して子供を産み、楽しく子育てができるようにサポートをしています。最近では、インターネットなどから多くの情報が簡単に手に入りますが、すべてが正しいとは限りません。多くの情報に 惑わされ、かえって混乱し、追い詰められてしまうこともあります。一人で悩みを抱え込む前に、気軽に相談してください。保健師が話を伺い、必要があれば関係機関へつなぎ、連携しながら支援していきます。乳幼児健診には専門のスタッフが勢ぞろい、また乳幼児健診のスタッフには、医師、助産師、看護師、保健師、管理栄養士、臨床心理士、歯科衛生士がいて、多くの専門職から一度に話を聞けるチャンスです。新型コロナウイルス感染症対策を行いながら検診を実施していますので、安心して受診してください。専門職同士で連携を取りながら、子育てのサポートをしていきますので、子育てに関する悩みがあれば、いつでもご相談ください。音楽町子育て世代包括支援センター健康子ども課内、電話093-293-1234、問い合わせ健康対策係。音画町立図書館だより。春は読書祭りを開催、高校生以下の皆さんを対象にスタンプラリーを実施します。本を読んでスタンプを集めましょう。図書館スタッフの一押し、銀の夜、著者角田光代、公文社。女子校時代にバンドでメジャーデビューをした千鶴真由美いつこ。35歳の今、欲しいのは生きる手応え。これからの人生にあれ以上興奮することは。ここが面白い。かつて同じ女子校に通い、バンドをやって充実した時間を一緒に過ごした3人。35歳になった彼女たちは、今の生活に物足りなさを感じています。彼女たちが自分たちの過去に向き合い、目の前にある今を変えていく姿が印象的でした。人は過去の自分と共に今を生きている。そう気づかされる一冊です。ペンネーム北極熊。新着本案内。芸人人語、著者太田光。朝日新聞出版。ゲイだけで食べていくことに必要なのは、一生恥をかくという覚悟。芸能界の薬物から、菅首相誕生まで独創的視点から人間社会の真相をえぐる20編を収録。商店街のジャンクション、著者村木美鈴早川書房。人生に疲れた三人が出会ったのは、犬のかぶり物。変わる変わる中に入り、商店街でチラシを配るうちに、岐路に立った人に送る、体も心も包み込む物語。旅する練習、著者、のりしろゆうすけ、講談社。中学入学を前にしたサッカー少女と小説家のおじ、二人はコロナ禍で予定がなくなった2020年の春休み、鹿島アントラーズの本拠地を目指す旅に出て、赤いモレスキンの女、著者アントワーヌ・ローラン、役吉田博之、新潮社。赤いモレスキンの手帳を拾った書店主の男、そこに書き連ねられた心象世界に魅せられた男は、わずかな手がかりを頼りに落とし主を探し始めるのだが、図書館イベント情報。2021子ども読書祭り、スタンプラリー、期間3月20日土曜日祝日から5月5日水曜祝日まで。 対象高校生以下。仕掛け絵本展示。期間3月30日火曜日から4月18日日曜日。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、日時毎週土曜日、14時30分から15時、定員10人先着順。お話し会012、赤ちゃん向け、日時3月17日水曜日、11時から11時30分、定員10人先着順。問い合わせ、音画町立図書館。俳句短歌、音画短歌会演奏、奥睦美線。寒くなり、空気も乾き、孫の手を背中に使う回数増える。寒くなり、空気も乾き、孫の手を背中に使う回数増える。寺本正光。マスクして挨拶される。誰だろう。わからぬままに一日過ぎる。マスクして挨拶される。誰だろう。わからぬままに一日過ぎる。松原恵子。古希すぎて誕生ケーキもらうとは。娘のサプライズ少し照れたり。古希すぎて誕生ケーキもらうとは。娘のサプライズ少し照れたり。高崎よし子。岡短歌会演奏。上村隆夫戦。年新たなれどテレビの第一報。コロナ患者の推移のグラフ。年新たなれどテレビの第一報。コロナ患者の推移のグラフ。宮川益子。つま先をピンと立てて背伸びする自粛生活に喝入れたくて。つま先をピンと立てて背伸びする自粛生活に喝入れたくて。追記節子。花会に妻を乗せゆく遠けれど花数多いいつもの花や。花会に妻を乗せゆく遠けれど花数多いいつもの花や。田島久夫。音画俳優区会賞池田幸俊戦。ふぐ鍋や海峡の潮鳴りやまず。ふぐ鍋や海峡の潮鳴りやまず。足掛稽古。ひなたぼこ柱時計の音三つ。ひなたぼこ柱時計の音三つ。広渡り豊子。我が町の空に道あり鴨来たる。我が町の空に道あり鴨来たる。末継哲。音画青葉区会賞岸原清幸戦。雪しんしん墨絵のごとき夜の庭。雪しんしん墨絵のごとき夜の庭。室井貴美子。我が干支の土鈴打ち振り年向かう。我が干支の土鈴打ち振り年向かう。花田教授。コーヒーの香り暖炉のほだばさり。コーヒーの香り暖炉のほだばさり。幾野弥代子。新型コロナウイルスワクチン接種。接種は4月下旬以降予定。まずは高齢者に。高齢者を対象に4月下旬以降接種を開始する予定です。対象となる人には接種券を郵送します。その他の方は接種ができるようになりましたら順次郵送しますので、もうしばらくお待ちください。接種券がないと接種できませんので、必ず内容をご確認の上、なくさないようにしてください。接種回数2回予定。費用無料。自己負担なし。 予約方法や接種のスケジュールなど詳しい内容は決まり次第音楽庁ホームページや LINE 広報音楽などでお知らせします。問い合わせ健康対策係。あなたの力を生かしませんか。会計年度任用職員募集、随時登録を受け付け、必要に応じて条件に合う人を採用します。登録期間、受付日から2年経過後の年度末、勤務時間8時30分から17時15分、土曜日曜日祝日を除く。業務により変更になる場合があります。職種、一般事務、保健師、看護師、保育士など、時給、一般事務897円、保健師1500円、看護師1404円、保育士1002円。応募資格、保健師、看護師などは、職務に必要な資格を持っている人、または取得見込みの人など、申し込み方法、総務課窓口で配布する申し込み書に必要事項を記入し、提出してください。申し込み書は音楽庁ホームページからダウンロードできます。詳細もホームページでご確認ください。QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ人事係。ボートを漕いでみませんか。レガッタ教室参加者募集。音楽庁の特徴的なスポーツ、レガッタを体験しませんか。4人漕ぎのナックル艇を使用し、漕ぎ方などを学びます。一人でもお気軽にご参加ください。練習して5月に開催される音楽レガッタ大会に出場しましょう。天候により艇に乗れない場合があります。日時4月4日日曜日9時から11時、場所音楽川想定場、対象誰でもか。ただし艇に乗ることができるのは中学生以上です。費用無料。申し込み方法、4月1日木曜日までに電話で申し込みください。その他当日は運動ができる服装で来てください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。申し込み、問い合わせ、スポーツ文化係。編集後期。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、不要不急の外出を自粛し、ステイホームの時間が増えている方が多いのではないでしょうか。そんな時に家でのんびり家族みんなで楽しめるものはないかと考え、今回の昔話特集を企画しました。私の家でも2人の子供たちは元気が有り余っている様子、走り回る子供たちを追いかけたり、肩車をしたり、私の腰もそろそろ限界が。今日はこの昔話をゆっくり読み聞かせしようと思います。半田。これで2021年3月10日発行広報音画1220号を終わります。編集発行音画庁役場住民課情報推進係。電話 093-293-1234。 今回は広報の他に冊子が一つあります。広域第61号、令和3年3月号。発行音楽仲間地域広域行政事務組合。電話 093-293-3 3581。音訳は、ゆいの会、辻恵子、山下貴子、松井京子、吉永君子でした。